はい、ということでエンディングでございます。
はい、
さあ今日はですね、いくつかお便りを、
あ、いいですね、
読みたいなと思っております。お願いします。どうしよっかな、どっちから行こっかな。
2つあんだ、
ちゃんとしてる方とちゃん、うん、じゃあちゃんとしてない方からいきましょうか。
あ、いいですね、ちゃんとしてないの、
はい、いきます。
はい、
双方動くな、動けばオウムの殻より削り出したこの剣がセラミック装甲も貫くぞ。風の谷のナウシカで、
うん、
ユッパ様のセリフですね。
はいはい、
なんてかっこいいのでしょう、
あのヒゲ面のじいでしょ。
そうそうそう、うん、さて夏も終わります。
何これ、何これ、
まだまだ、
うちジブリじゃないよ、間違えてない、
送るところ間違ってるのかもしれない、
うん、ジブリに送んないとそれ、うん、うちに送られても、
まあね、
うん、
さて夏も終わりますが、うん、まだまだ暑い日が続きますね。
はいはい、
それは8月半ばのことでした。
うん、
暑い中、
うん、
リフォームの仕事で汗を流し、
うん、
14時頃に遅めの昼飯に行こうとした時に彼が現れたのでした。
おお、何？
その時の私は奇跡の再会に体が震えました。
うん、
私は今回も彼が話しかけてくるのを期待しながら、うん、目の前に近づいてくるのを待ちます。
うん、
私の目は自然と彼のポケットを凝視してしまいます。
何の話これ、
膨らんでる、
うん、
興奮で思わず声が出そうになりました。
え、
彼は目の前にやってきましたが、私をちらっと見ただけで通り過ぎていきます。
うん、
今回は話しかけてもらえず少し残念に思いながらも、私は昼を諦め、
うん、
彼を尾行することにしました。
うん、なんで、
私の気持ちは空腹よりも彼を選んだのです。
うん、
彼のポケットからは時折ジージーッと音が聞こえます。わかる人はもうお分かりですね。
う
そう、私が尾行している彼はセミパンパンのセミ親父なのです。
あのうちだった、ちゃんとジブリじゃなくてうちで会ってた、
会ってたね。
う
ん、狭い路地を曲がりながら、
うん、
何人かと暑いねなどと会話をしながら、うん、セミ親父は進んでいきます。
よく会話できるな、
ね、どうやら
セミパンパンなのに、
どうやら顔見知りのようです。
うん、
5分ほど歩くとセミ親父は一軒の家の前で立ち止まり、
うん、
インターホンを鳴らします。私はギリギリまで近づき通りすがりを装います。
うん、
ほどなくして年配の女性が玄関を開け、彼に今日は早かったわね、
うん、
と言うとセミ親父は今日はダメだと答え家に消えていきました。去年聞いたセミで組み立てるの意味をどうしても知りたい私は、
うん、
その家の周りを少し調査したのですが、外からは至って普通の住宅で変わったところは見当たりませんでした。
うん、
納得できない私は仕事に戻ると、仕事先の奥さんにこの辺でポケットにセミをポケットに入れてるおじさんを知りませんか、
はいはい、
と聞くと、あ、知ってるわよ、
知ってんだ
と思わぬ答えが返ってきたのです。うん、びっくりしながらもセミを捕まえて何をしているんですかと聞くと、そこまでは知らないけど何年も前からセミを捕まえているみたいよ、その人を知ってる子供なんかはセミをあげたりしているみたいよ。
うん、
これを聞いた私はますますセミ親父が気になり、どうしても何をしているのか知りたくなり、もし今度会った時は絶対に本人に直接聞いてやろうと心に誓ったのでした。
うん、
おっと、今更名乗るのもなんだけどネギトロだよ、じゃあまたなということでございます。
ちゃんとしてないな
だろ
でもすごいね、
セミ親父の件ね、うん、じゃあ分かんない人もいると思うんですけど、うん、まあ要はパンパンにセミを自分のポケットに、
うん、両ポケットに
入れてる親父がいると、
うん、
でもそれがジージージージー鳴ってると、
うん、
でそれをなんかあの何組み立てる、
うん、
セミで何かを組み立てるみたいなことを言っていたと、
うんうんうん、
でそれの意味がよくわからないっていう状態で終わってたのかな、
うん、
多分前の時、
うん、そうですね、
だよね、そんな感じだよね。
うん、
で今回はだから去年全く同じことをやっていて今年もやってると、うん、でそれで偶然出くわしたからついてったと、
うん、
そしたらもう毎年やってるらしいと、
うん
っていうことまで分かったのかな。
そうですね、
うん、でセミで何をしようとしてるのかという謎はそのまんま、
いや、分かんない。今聞いてる時にだから組み立てるっていうので何を組み立ててるんだろうっていろいろ考えたけど、
うん、
セミで組み立てられるものなんてないでしょ、だってあんなね 体もやばいじゃないあいつら。
そうね、うん、鎧とかには使えなそうよね。
鎧って
その、
うん、
強度
何かから守るためとかね、う
ん、いやなんかいっぱいさ、
いや例えば大阪城とかさ、うん、作るにしてもさ、
大阪城
何変なこと言った俺、
うん、
いや大阪城のプラモデルみたいなさ、
うん、
100分の1スケールのやつ、
はいはいはい、
みたいなの作るにしてもさ、大阪城とか名古屋城とか作るにしてもさ、
うん、
セミで作る必要もないし、あとセミって強度もね、
うん
うん、あれだからちょっと揺らしたらすぐ壊れそうだし、
うん
うん、何かなんか新しいものを作るには向いてないと思うけどね。セミ
セミで組み立てることに意味が何があるんだろうね。
そうそうそうなんですよ。
やっぱ俺シンプルに考えたら巨大セミかなと思った
よね。いや俺も思ったのよ、
うん
うん、新しいセミを作るっていうね。
そうでしょ
う、うん
うん、それが一番素直な気するけどな。
セミでセミ作るか
いやいやいるでしょ、うん、蜂で蜂作ってる人いたよ確かに。
でっけー、いたどこだっけあれ場所
どこだっけ、
うん、
なんか山梨とかそっちの方だったと
思う。あれでしょ蜂の楽園みたいなやつでしょ。
そう、
うんうん、あったあった。
セミでなんか作ってんのかね。
作ってるんでしょうけど、
てか生きてまんま連れてってるよねこれ、
うん、
いや連れてってるよ。
いや分かんない
超気持ち悪いんだけど。
だから殺してさ、殺すかもう死骸になる
の標本みたいにするのかな、
うん、そう標本にしてでなんか組み立ててるんでしょうけど、
うん
うん、
人
とかかなと思った俺も。人とかガンダムとかかなと思
った。あの死んだ息子とか
怖っ。セミ取ってお父さん、セミ取ってって言ってたから、
うん、
セミ好きだなと思って。
セミが好きだから、うん、セミで作ってあげようっていう親心、うん、そうそう
2年後ぐらいかな出来上がんの
分かんねえ。
待ってろよって、
うん、
怖いよね。
怖い、
うん、
だから母親も知ってるから、
うん、で今年のさ
あんま言えないっていう。
今年のまだ泣いてるぐらいのセミを口のところにつけるのよ、
うん、
そしたらミーンって言うからさ、口から
喋って
る、そう喋ってるじゃなくて、ね、ああお腹減ったのねとかって言えるから。
それなら毎年あの新しいのを取る理由があるもんね、
うん、そう
あその説濃厚だな
今のところ。怖いわでもそんな親父。
いや怖いね、
うん、
怖いけどもうセミパンパンにボケって入れてる時点でもう、
まあ、そう
蒸気は逸してるから、
うん、まあね、
うん、
ちょっと怖いわこの話は。ちょっとあの追っかけてほしい。どこかわからないか俺らは。
でもちょっとあのあれよね、ネギトロさんもちょっとイズムを継承し始めたね、うん、その尾行するっていうところ。
尾行ね、
うん、よくないけどね、
うん、お腹減ってんのにね、
うん、
すごいわ。
ということでね、あの、はい、続報を期待して待っております、うん、ということでございますけども、じゃあ、もう一個いきましょうかね。はい、都市ボーイズ岸本さん林さん、いつも楽しく拝聴しております。試着です。
あ、試着さん、はい、
あの男爵とかの公爵とかの
爵ですね、
うん、最近刀鍛冶など日本の伝統工業に関する面白いお話が多いので、
はい、
僕も流行に便乗して日本酒業界にまつわる都市伝説について投稿させていただきますと。
日本酒もありそうやね、
うん、
うん。
かなり閉ざされた空間が多いからね。
でも最近それで言うと僕はドキュメンタリーチャンネルで、
うん、
あの酒蔵でお酒ができるまでっていうものを僕見たからね、
うん、だからなんなん
だ。いやだから詳しいと思いますよそれに関して
当時
こう言われたらこう返せるっていうね、ちゃんとした要は見てるから俺は、
はいはい、
うん、
あのお二人は普段日本酒は飲まれるでしょうか。
飲まないんですよね僕ら。飲めないから、
あなたはね、
あなたはねって踊れもだろうかい。
僕は全然飲めますけど、
ね、飲まないでしょ。
飲めるけど飲まないタイプ。
飲まないでしょ。
あのあれですけど、
うん、飲める人は飲むんだよ。
僕は日本酒業界でアルバイトをしていて、
おうほう、
酒蔵さんともお話しする機会が多くあります、
うん、
そこである日聞いたのが、
うん、
酒造はもともと由緒ある名家と呼ばれる家が多いのですが、
うん、
そのせいもあって戦国時代や江戸時代からの勢力図が今も大きく影響している酒造があるそうですと。
そうなんだ。
どういうことかと言いますと、
びっくりした。
何
東急リバブルみたいだったなと思って
何か
そうなんだっていうのが東急リバブルだと思って、びっくりしちゃって今
自分であって言うんじゃねえよ、うん、どういうことかと言いますと、例えば複数の酒造を酒蔵 しゅまあいったどっちでもいいのか、うん、
酒
蔵、うんうん、集めたイベントを取り行うとすると、
うん、
貝と越後の、酒蔵は一緒には呼ばないといった感じですと。
面白いじゃん。
うーん、他にもあの、酒蔵はあの武将の、親戚筋とか、だからこっちの酒蔵と一緒に呼ぶのは NG といったようなこともあるそうです。
貝と越後呼ばないのめっちゃ面白いじゃん。
そう、もしかしたら
何それ、
もしかしたらこの風習に似たものは他の伝統工業業界にもあるのではないでしょうか。
じゃあ500年近く仲悪いの。
あ、だから
それ
一般的には仲悪いとはしないんだろうけど、うん、これだから忖度っぽくない、ちょっと、うん、周りが気使うような感じなんじゃないの。
貝の虎と越後の竜がまだ争ってるってことでしょ、う
ん、まあ、争ってるのか分かんないけど。
いや面白いわそれ。
複数呼んだ時は一緒にしないっていう、
うん、
でトンネルズとダウンタウンは一緒にしないっていうのは、うん、まあ、なんか暗黙みたいなことなんじゃないの。
じゃあもうそこから繋がってるっていうのもあるけれども、まあ、そこはちょっと気使って、
うんうんっていうことなんじゃないかな。
武田上杉が
そんな今バチバチやるか。そう、
まだそ、ね、まだ争ってて、うん、敵に塩を送るとかちょっと面白いな。お酒だったら
ね、うん、で都市ボーイズの2人や都市ミナリスラー皆さんの意見もぜひ伺いたいです、うん、いや
めちゃくちゃ面白いよその話。
以上、これからの配信も楽しみにしております、うん、ということでね、やっぱりあの伝統工業とかさ、
うん、
そういうところってなんか昔ながらのね、
うん、
引き継いでるものが多いっていう分さ、うん、こういうのもあるのかもしれんね。
古くからあるもの、ね、面白いね。
戦国時代江戸時代のものをそのまんま引き継いできているとかさ、
うんうん、いやそれで言ったらさ、
うん、
俺らが前ほん何年前かな 5,6 年ぐらい前にさあの包丁メーカーの貝印さん取材しに行ったじゃん、うんうん、
貝印な行ったな。
そしたらあの時に言ってたのがさ、
うん、
あのすごい要はなんて言うんでしょうな、なんて言うんだろうな、上物の包丁ができた時は二振り作っててさ、
うんうん、
一振り使わないって言ってたじゃん。
言ってたね。
だから
影みたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、だそれなんてもう日本刀と一緒じゃん。
そうだね。
でも貝印さんそもそもあれじゃん、鍛冶屋とか刀作ってたから、うん、そうそうそうだね、江戸時代ぐらいから戦国時代かぐらいから作ってたから、うん、その伝統がまだあるんですって言ってたから、それも面白いよね。そ う, いう
そうだね。まああれそこまでいくともうね 大,、うん、大企業っていうか、うん、メーカーになってるけど、
ま
あね、
うん、
もうもっとね個人レベルのものとかもあるからね。そうそうそう、おそらく
すんげえ面白いわ。
あれ好きそうね、こういうのね。
好き好き、むちゃくちゃ好き。面白いな、うん、
やっぱだってちょっと前まであれでしょ、多分、うん、当時とかその、うん、お酒のところに女の人入っちゃいけないっていうのが、うん、
ダメって言ってたよね。
あったから ね、
うん、そうね。
今もあんまり多分嫌なとこは嫌って言うと思うし、
そもそもなんかそういう技術職というか職人さんのやっぱり働いてるとこって入れないよね、
うん
うん、
なんか多分ねあれさ 金とかさそういうのがすげえデリケートだから、
うん、
多分あんだろうね、
うん、
体温のあれとかさ、ね、月経のなんとかとか分かんないけど、うん、
だからお寿司なんて言われてたじゃん、
うん、
なんか女性の肌は要はあったかいから、
うん
うん、
体温が、ねね、
寿司が溶けちゃうみたいなこと言ってたし、でも普通に今いるよね。
普通にいる
女性、
当時もいたし、うん、外国人もいるからね、
うん、刀鍛冶もいるしね、
うん
うん、
だからまあやっぱ徐々にその科学的に違うよっていうのも、うん、出てきてんだろうけどね。
まあね、
うん
うん、だとしてもまあまあ面白いわ話として。
すごいね、やっぱ昔ながらのが残ってるっていうのがすごいよね、
うん、そうね、
シンプルに。
この間あれ聞いたわ、あのお坊さんのエリート、
うん、
エリートじゃないっていうのがあって、うん、でそのまあ僕が言うてるエリートエリートじゃないっていうのはその高野山だけの話なんですけど、
うんうん、
で高野山の中でもエリートエリートじゃないっていうのがあるんですって、
うんうん、まあ、あるだろうけどね、うん、その表だって分かんないだろうけど、
エリートは、
うん、
要はその高野山で出てこないね、金剛武士あるでしょ、
うん
うんうん、あの真言宗のトップが務めるところ、
うんうんうん、
要はあの空海の要は何あれ
何よ
空海の遺体を安置してる場所があんのよ、
うんうん、
でそこを、まあご飯とか届けたりとか、
あ
そこで、まあ、念仏唱えたりとかする人、うんうん、あの人がもう一流なのよ。
そうだ、なんか選ばれた人がやってるってい
うね、うん、エリートクラスなのよ、
うんうん、
である僕の知り合いの坊さんがいて、うん、その坊さんもエリートクラスに行ったんですけど、
うん、
めちゃめちゃいじめに遭うんですってこれ、
うん、なんで。
いやだからもう嫉妬 先輩の坊さんだけれどもそこに上がれなかったみたいな試験があるんですけど、うんうん、それに通らなかったらやっぱりそこに入れないか金剛無事に入れないから近くのね、まあ、カルカヤ堂とかにおられて泊まったんですけど、
うん
まあ、そういう金剛無事とは少し違うあのちょっとちっちゃいね、うんまあ、だからお堂とかに勤めるんです
って、うん、所属がちょっとね希望のとこと違うみたいな
言い方悪いけれど B 級 C 級と金剛無事が A だとしたら、ねうんうん A とかね、A とか S とかでしたら、
うん、
だらそこでものすごいやっぱりちょっとあるって言ってたいろいろ
もう雑念だらけじゃねえか、う
んまあね、
その時点で
それがやっぱ家柄とかやっぱり
そういうのもまああるだろうね
すんごいやっぱり左右されて、うん、坊さんって言うけれども、うん、坊さんっていろいろなんかほんまに雑念なく、
うん、
もうほんまになんて言うんだろうな、
まあ、平等にねしてほしいよねそこはね
全然平等じゃなくてもう家柄がすごいやっぱり、
うん、関わってくんだ
家柄いい人はリードするって言ってた最初
から、も
ううん
まあ、まずさその有利なのは有利じゃん嫌がらいい方がその、うん、なんかね知ってるからいろんなことを、うん、何にも知らない人から始まるよりは、まあね
うん、
そこは分かるけど、うん、ね同じとこ入っちゃったらいじめるとかちょっとどうかなっていう ね
青梅って地区あるじゃん、
うん、
青梅っていう地区の名前の由来になったお寺があるのよ
んあ 青梅の
青梅の青梅の、うんうんうんあの名前の由来となったとされるお寺があって、
うん、
まあいろいろ諸説あるんですけれども、
うん
まあ、その説ではある寺が青梅の名前の発祥の地だって言われてて、
うん
うん、つけられた名前のねでその息子さんが高野山に修行しに行ったら、
うん、
もうどれぐらいいじめられたって言ってたもん家柄がスーパーいいからそこはかなりでかいんですよお寺も、
うん、
だから
かいい方がいじめられるの
ボンボンがいじめられるって言ってた一から勉強せずに、
はいはいはい、
要は親の
コネみたいなので入った
から、うん、
でも会社と一緒じゃんそれ
あまあね
あ
どえらいいじめられてちょっともうすぐ抜けちゃいましたって言ってた、
すごいね、
うん、
ドロドロした
してるよ
坊主試合がある
ずつきずつきも分かんないけど
それで丸くなってくんだ坊主って
ずつきするから、
うん、
研磨してんだ
な研磨なんだね
トーントーンと叩いてね角削ってんだあれ
怒られるよお前
本当怒られるわほんまにやめよう、
はい
はい、
じゃあ次行きます、
はい、
林様岸本様初めて お便りします
ございます
57歳天然間近のおっさんです
えそれはあのラジオネームそれともほんまの情報
どっちもじゃない分かんないけど
なんか名前つけてあげてよ、うん、岸本さん、
うん、
悲しいじゃんこんな毎回、
まあまあまあね、
名前つけてあげてなんか今
今
つけてあげて
じゃあちょっと中身全部終わってからつけます
わ、うん、はいはい、はい
ポッドキャストいつも楽しく愛聴しております、
はい、ありがとうございます
突然ですが、はい、私のつまらない体験を書きます
いえいえ、
私が幼児の頃
幼児、はい、
夜7時頃だと思いますが、うん、自宅の2階で祖父母、おじと一緒にテレビを見ていたのですが、うん何気なく窓を見ると窓の外に見知らぬおじさんがおり
怖
私の方を見てニヤニヤ笑っているのです、うん、私はしばらくそのおじさんをじっと見ていたと思います、
うん
1階で野球を見ているはずの父が私を驚かそうとしてはしごでもかけて変装して窓の外にいるのかと不思議に思い、
うん、
とにかく2階にいる誰かに知らせましたがその時にはもう窓の外には何の姿も見えませんでした、
うん、
なぜ50年以上も前の幼児の頃の話を持ち出したのかと言いますとこの間退職した先輩と久しぶりに飲んでいましたら飲み屋のテレビで心霊話をやっており、
うん、
それに影響されたのか先輩の口から幼少の頃に便所で用を足していたら窓の外の電柱の上におっさんがこちらを見ながらニヤニヤ笑ってたもんで
いや超怖
いうわ出たと慌てて便所から転がり出たのを今でもはっきり覚えているという話を聞かされました、
うん、
私は笑いながら帝都物語の加藤やありますありませんかなどと冷やかしたのですが、
う
んはいはい、その後で、自分自身にも戦術の似た体験があったことを思い出したのですと、うん幼少期の発育途中の現象でしょうか先輩も私もこの体験が原因で人生に何か影響があったようなことは思い当たりません長くなってしまいましたお二人のご活躍を、これからも楽しみにしていますなお一度だけ幽体離脱らしき体験もありますのでまたの機会にという、うん、ありがとうございましたということでございます、まあ、要は幼少期に、
うん
2階の窓からにやついてるおっさんがいたと、
うん、 だから身長でいうと3メーター以上ないと、
うん
うん、ぐらいないと無理でしょ、
うん、でしかもそれが、先輩、
うん、もう
もう同じような体験を、
それ電信柱でも上でしょ、
で電柱の上、
うん、
だから同じようなとこだよね多分、
電柱の上からこっち覗いてたんでしょ、
窓の外の電柱の上にお
っさんがめちゃめちゃ怖いよね、
ねニヤニヤ笑ってたっていうのが嫌だよね、なんかその何もしない感じ、
うん、でもそういう都市伝説ありますよね、
おじさん、
うん、
うん、まあまあそうだね、都市伝説でニヤニヤ笑ってるとか結構あるよね、うん、そんな
とかその2階ではされたらうるせえって言われて、
うん、
だよジジイみたいなこと思ってたら、うん、え待って待ってここ2階だよねみたいなのありますよね、
うんうん、そうね、それも語る口としてはまあちょっと階段寄りだけどね、
うん、そうそうそうそう、僕もね、僕が見たんじゃないですけど、
うん、
あの友人の小説家がいるんですけどね、
うん、
まあ小説出してないから小説家志望か、
うん、
の子がいて、でその子がね、神奈川の、
うん、
横須賀出身なんですよ、
うん、
で横須賀で要はその小説書いてたら、
うん、
まあ、2階なんですその人の家がね、
うんうん、
一軒家で、
うん、
そしたら外からね、
うん、
なんかシャングリラあるじゃん、
どれどれの、
女の子3人組のシャングリラ、
チャットモンチー
の、チャットモンチーのシャングリラ、
うんうん、
聞こえてきたんですって、
うん、
シャングリラっつって、
うん、
いや怖っと思って
まあね、
中に、
うん、かわいい曲だけど
シャングリラって聞こえてきて、気持ち悪いなと思って、
うん、
それがどんどん近づいてくるんですって、
うん、
で、まあ、自分の家の横の道を通ったら駅の方向に行くから、
はいはい、
あまあまあ帰りなんかなと思って、
うん、
駅の方向に向かって行ってるわと思って、シャングリラってなってて、もううっさいなこっち帰っとんのにと思ったら、どんなやつ歌っとんかなと思って、
うん、
食ってみたら、もう要は窓ガラスのすりガラス越しに男の顔が映ってて、
うん、
そいつがシャングリラってなってて、いや2階2階2階ってなってめっちゃ怖かったって話があった。
俺今ちょっと思い出したんだけど、うん、なんか都市伝説かななんかで、うん、おっさんの顔した中国風船みたいなのあるみたいなのなかったっけ、うん、話で。
それは違う、それ漫画。
あ、それ漫画か、
うん、
誰かの漫画、
それ漫画、
ホラー漫画みたいなやつ。
ホラー漫画ですね。
ああ、そっか。
あとおっさんの顔の船じゃなくて、みんな風船になって死んでいくってやつですね、
うん、あ、そっか、うん、それか。誰かのやつ、伊藤さんとか。
そう、伊藤潤二のやつで、人間風船の
やつ、ね、ああそっか、うん、それか。
そうそう、
ちょっと違うなちょっと、
うん、うん、まあまあいるよね、2階から見てしまうみたいなね。
何なんだろうね、その目的、何なんだろうね、うん、
ニヤニヤしてるの今日脅かそうとしてない ね、
普通に。霊とかだとしたら、
霊とかだとしたらね、うん、だってそんな背高いおじさんいるわけないし、
そのあれかなと思ったんだよね、あるとしたらその先祖が、
うんうん、
自分の、ま、孫ひ孫とか分かんないけど、うん、そのやしゃぐなのか分かんないけど、うん、見てちょっとニヤニヤしてんのが、
うん、
幼児とか霊感とかがこう、うん、ねちょっとあるみたいなんで、うん、見えるとかないかなと思ったんだよね、
はいはい、さっきのシャングリラで言うと、その男の子が引っ越したのよ東中野にね、
うんうん、
で結構仲良かったから行ってたのよ、
うん、
その東中野の家にね、
うん、
そこでもシャングリラの男いたからね。
なんでシャングリラなの、それ。
それは
流行ってた
の、普通の男の身長でしたけど、うん、シャングリラと出したら、うん、そいつがうわまた出たって言ってて、
なんでシャングリラ、2
階の部屋
なんです
けど、
シャングリラの呪いなんそれ。
でどうしたのって言ったら、
うん、
いやいや俺地元でこうやって見たんだよみたいな、もうほんま2階のすりガラス越しにでっかい顔つけて、うん、シャングリラとなってたんだよみたいな、怖いわって言ってて、また出たって言ったら、うん、シャングリラっていう声近づいてくるんですよ、うん、どんどんどん、うん、2階ですよ僕ら、う
ん、面白いじゃん、
あ怖い怖い怖いと思って、じゃあもう見ようよって早めに、
うん、
ガラガラって開けたら普通の親父だった。
だからシャングリラ、親父が単純にシャングリラ歌ってたっていうだけ、うん、でもなんかそれ、そのシャングリラに追われてる感じ怖いよね
大きくなっていくんかな、
うん
うん、
親父を通してシャングリラが追ってくるっていう
怖いな、
ね、考え方できるよね、
うん、楽園でしょ、
シャンギラって。分かんないですけど、そうそう、うん、
中国のね、
うん、だからね、あ、そう、まあまあ面白いと思いますよ、うん、このお
便り。怖い怖い、
ありがとうございます。
怖いね、そうすると怖いわ。
で、57歳の定年間近のおっさんなんでね、
うんうん、
なんか
名前つけたら
いいですよ。オカルトネーム、オカルトネームなんだろうな、
シャングリラにする。
お前のエピソードから撮ってるかな。じゃあ
2階に男。
じゃあ、 あのシャングリラでお願いします。
シャングリラでお願いします。
次回からはね、
悲しすぎるもん。だって50代の男性ですみたいな。
はじめましてシャングリラですって言われたら笑っちゃうもんな。
いいっすね、
57歳がシャングリラかいって思っちゃうもんな。
いい
っ
すね、面白いわ。
いや、なかなか興味深いの、ありがとうございます。
ありがとうございます、面白い。
どうします、なんか宣伝するんであれば、
そう
どっちにする、
どっちもいいよ。ちょっとします、じゃあ、
うん、
我々この度YouTube を始めまして、
うん、
それは先週言ったんでしたっけ。
言ったかな、
言ってみましたよね、
うん、やるって言
った、そう、やるって言ってましたよね、うん、まあ、で僕ら YouTube をちょっと始めようと思っておりまして、
はい、
今の時点ではまだ始めてないんですけれども、
うん、
まあちょっと着々と進んでいまして、
へい、
はい、え、びっくりした、
止まるなよ、止まるから変な感じになるんだ。
HEY にちょっと俺ドキッとするからさ、
うん、
で一応もう撮り終えていて、
うん、
予告の分と、まあ、このチェーンでもしかしたら上がってるかもしれないけど、
は
い、予告の分と1回目と2回目を、
うん、
初回とね2回目をもう上げさ、もう撮り終えてますので、あともう編集するだけなんですよ、
はいはい、
予定では11月の頭ぐらいから始めようかって話をしてまして、
うんうんうん、
まあまあ近いうちにですね、
うん、
ちょっと僕らの動く姿が、
そうですね、アニメなんでしたっけ、
え、
アニメになるんでしたっけ。
アニマトリックス見たろ、つまんねえの。あれ
つまんないって言うね。
いや、つまんねえだろアニマトリックス。
全然別に
あれ
アニマトリックスを俺イメージして言ったわけじゃないんですけど、
アニマトリックスクソつまんなかったじゃん。
サウスパークの方をイメージしてるんですけど、
サウスパークは面白いじゃん。サウスパークは面白いじゃん。アニマトリックスはつまんないじゃん、
うん、
いや、マトリックスを見てアニマトリックス見たらつまんないよ、
うん、
アニマトリックスだけを見て面白いかもしれないけど、うん、マトリックスっていうのを持ったまま、
アニマトリックスだけ見るやつなんて。
アニマトリックス見たら面白くないじゃん、
うんうん、
あとファイナルファンタジーの 3D のやつ、
そう、ね、
つまんねえじゃん、うん、あれそれとは違いますよ、普通に実写です。
トシボイズ実写で、
実写です、実写で動いてます、僕らが、
うん、
まあ、アニメ出発じゃないけど、
そ う, ね、うん、
そうそうそうそう、まあ僕ら動いてるんで、
うん、
ぜひぜひですねそれを見ていただければ、もうネットでね、
はい、
他の都市伝説系のやつとかすごい面白いのたくさんあるじゃん、
うん、まあそんなに見てないけどな、ね、俺
も見てないですけど、
うん、
でもすごい考察してますよね、面白い、なんかオリジナル
な、やっぱりさ、みんなもう、うん、なんていうの、長年やってるのか、
うん、
結構もうスタイルがね、うん、できてる感じでね、そうそう、もうファンも固定でついてるし、うん、もうあそこが一個の空間として成立してるなって感じでした ね、 完全に番組になったもんね。そうそ
う
そ
う
そ
う、いやだからすごい面白いことやってるなというのはもうずっと実は見ていて、
うん、
都市伝説の YouTube をね、
うん、
で僕らもなんかできないかなと思っていて、
うん、
っていうのももうお便りをもらっていたから、
まあね、
うん、動画でやってくれませんかとか、うん、あとなんかその要は沖縄とか北海道とか、まあそういうちょっと、うん、あんま行きづらいじゃん僕らが、
うん、
ツアーとかでね、
はい、
行きづらい場所、イベントしづらい場所っていう人にもちょっと楽しんでいただければなと思って、
まあね、イベントを開いてくださいが一番多いけどね、声としてはね、ちょっとなかなかね、うん、難しいん で、 い
で、うん、じゃあちょっとイベントに参加したみたいな、
うん、
気分になれるようにもね、なれるようにちょっと動画でいろいろおかしな話を披露できたらなと。
おかしな話ってくくりはまあまあれですけど、
面白おかしい
不可思議な
お話をちょっとプレゼンというか披露できたらなと思いまして、
はい、
うん、ちょっと動画を
なんかだから別にそれにこだわる必要はないんですけどね、
うん、
僕らその特に縛りがあってやってるわけじゃないんで、
う
ん、
そうそう、ないない、
急にね、例えばなんだろうな、うん、初めてのお使いみたいなことやったりとかも、うん、いいですし、
ああ、まあね、
ね、料理作ったりとか
でもいいですし、料理作ってもね、翔さん料理できるんでしょ、
うん、ね、
うん、
あとスライム風呂みたいなの入ってもいいですし、
入らないよ、もう誰んちでやんだよスライム風呂。
分かんないけど
やんないよ、
もうやれることは何でもや
って、絶対詰まるだろあれ。
え
ちゃんと掃除しないとあれ、スライム風呂なんかやったら
ね、
うん、
あとなんで入るのかよくわかんないしね。
いや、それは盛り上がるからいい。
そもそも、
うん、いいじゃん、それは気になる人がいるんでしょ、まあ、
うん、
まあ、まあ、まあそこはしせんけど、
それはしないんだ。
基本オカルトの方に。
あ、そうなんですね、うん、
ちょっとね特化したような動画をいろいろ撮らせてもらってますんで、
で、あれ言ってないんじゃないですか、あの日記がどうなるかは。
あ、日記もそうだ。日記が今ヒマラヤで上がっていたのを YouTube だけに変えたんですよ、
うん、
でそれもサムネイルつけてなんかラジオみたいにやってるんですけれども、
はい、
あれもちょっと長さを短めにして動画で出そうかなと思ってます、うん、
はいはい、
うん、
だからあの、今後の形態としてなっていくであろうっていうのは、うんうん、ポッドキャストが、だから週に3本トシミナティが配信されるっていうのは変わらずやろうかなと思ってて、
うんうん、だから計6本、
うん、でトシボーイズ日記の方が、
うん、
動画に、まあ、YouTube の方にお引越しみたいなイメージでいただけるといいかなと。で、プラスアルファ、YouTube 動画が、まあ、配信されていくと、
う
ん、
そうそう日本ね、
うん、
だから、まあ、週6回はちょっと新しいものを出そうかなと思ってます
やりすぎじゃないですかマジで、
うん、いやだからなんか
週6って、うん、
そのうちのさ5本都市伝説
系ってさフルシフトに近いよそれ。
本当だよ、
うん、
もらわないとい
やおかしいから俺だって週6の仕事ってマクドナルド以来やったことないよマジで
俺一回もないな今まで、うん、AD の時以来かな。
そうだよ、うん、ないんだから
収録はないわ確かに。
でしょ、うん、同じまあさその掛け持ちいろいろやって俺らってこう、うん、成立する仕事じゃん、
う
ん、本来
そう
そう同じことを収録やるってないからもう
ないね、
うん、
確かにないわ
フルシフトよこれ、
うん、ボンビーガールの時以来じゃね俺ら。
そうだね、うん、あったね。
ボンビーガールとかさあの日本で頑張ってる外国人以来じゃ
ない。ああそうね、うん、特番あったね。
そうそうテレ東のね あれの時以来じゃない。
あの時は地獄だったけど。
あの時はきつかったね毎日電話して外国人に、うん、
まあそうねそれ以来ぐらいの
あの時以来よね。
うん、
うん、そうそう、まあまあでもまあ頑張っていこうかなと思ってるんで、
まあちょっとねだからやってみていろいろ
うん、
分かっていくこととかちょっとこれは変えた方がいいとか出てくるかもしれないんで、うん、その時はまた携帯多少変わるかもしれないですけど、
うん、そうね、
まあおおむねそんな感じでやっていこうかなという流れでございますんで、うん、はい、ぜひね、その辺はご了承いただいてくる、
うんうん、
だから YouTube でトシボーイズって検索していただければ、うん、チャンネルの方出てきますんで、
はい、
そこでもう動画など見られると思いますんで、登録していっていただけるともう告知もそっちでしてくれるのかなという感じですかね、
うん、そうですねそういう感じです、
うん、あれですよね階段どうでしょう、
うん、
ね、
今週末
これの時はまだ行ってないんでしょまだ、うん、
今週末からですね。
ね、
うん、
まさかの台風と直撃ですからちょっといろいろね、うん、ちゃんと無事帰ってくるっていうのをまず第一にした方がいいですよ。
歴代で見ると見てもかなり大きいんでしょサイズが。
歴代1じゃない。
え歴代1位なの。
うん多分最
観測史上1位
とかだったと思うよ。
ほんまに
確かそうだったと思う。
いややめようよじゃあ。
だから知らないけどじゃあまあまあうん、いやその直撃するかどうかがまだ分かんないから今の段階だと、うん、ずれるとかもそれるとかもありえるからあれなんですけど、うん、もうシンプルに交通が麻痺する可能性があるから、うん、まあね、あなたたちがまず帰ってこれるかとか行けるかまで問題あるからね、
うん、でももうそれは心配してないんです実は。
あそうなんですか。
東大切っての晴れ男がいるからうちは。
あそうなんですか。
あの夢郎さんがね、
うん、
かなり晴れ男らしいんですよ。
へ
で名古屋の階段の時も雨マークだったんですよ、
うんうんうん、
だから夢郎さん観光とかできないですねって話してたら、
うん、
夢郎が来たら晴れになったんですよ。
へ、
うん、だから夢郎はもう晴れ男なんで
天気の子じゃん。
そう天気の子なんですよ、うん、だからいや今回もちょっと夢郎係になってますよね。
パワーストーンとかの力使って、
うん、そうだからちょっと夢郎さんに頼って、
うん、
僕らはそのままもう出発するのでまあ彼ならば晴れにするんじゃねえかと、
うん、そうね、
うん、
でもそれを上回るほどのあなた雨男だよね。
あ僕はね、
うん
うん、確かに
全部俺らのイベントの台風とかもさ、うん、あなただったんだよねだから。
いや僕
結果
論。あそうかそう確かにね。ああ確かにそうか、
うん、どっちか分かんないでやってきてたけど、うん、今回はっきり分かっちゃったねだから観測史上連れてくって
ね、
ねなかなかないっすよ
だから4人と台風で行きます。
そうね、
うん、
台風も連れて
行きます、
うん、嵐を呼ぶ男
キングボンビーみたいなやつですけども連れて行きますよ。
ごっつい台風の渦巻きを、まあまあ、ちょっとね本当 本当あの、うん、行く人ももう含め皆さん本当気をつけてっていうことだけは、うん、あの言っとこうかなと思って。
本当にいやもう終わってますけど、
うん、
気をつけてほしい
で、
うん
うん、
本当にね
頼みますよその辺は、
うんうん、いや本当に気をつけていきますよ、まあ、運転手はマロさんなんて、
うん
うん、
いやマロさんだとベテランドライバーとて
85なんで
しょ、飛ばされるからね車ごと、うん、
風速85で人が飛ぶのは70なんでしょ、
うん、
でも車は飛ばんとしても車から降りた瞬間狙われたりさ、
すぐ飛ぶよね、狙われるっていうか
飛ぶよね、
いや本当そうよ、うんままあ、それってマックスだと思うけどね、その、
うんうん、
全部のマックスを想定したやつだと思うけど、ま
あね、宮城がマックスがぶつかるじゃん、
うん、かもかも
って感じだよね、うん、かもじゃん今の予定だとね、うんうん、だから宮城で車止めて、うん、じゃあいろいろ持ち出しましょうかって言って出た瞬間ピューッと忘れたらさマロノブがさあーっつって、うん、マロさんノブさんって
ありえるよ全然、
でもまあ奥さんが運転免許持ってるし、
うん、
夢郎さんがいろいろパソコンとか使えるし、うん、OK かやりますけど宮城がね、うん、
強行手段として、
うん、そうそうそう、うん、強行というかもう普通にやりますけどでも秋田山形終わらして、
うん、
そのままスッと帰ってきますけどね、
あ、
うん、
じゃあ翌日以降、
うん、
どっかの地域にマロとノブさんが降ってくると
青森の海岸沿いで男性2人の死体を打ち上げられているのを発見されましたみたいない
やーねちょっと上手、僕もねちょっとねあれなんですよ、アマゾンで買っちゃいましたよ、
何を、
防災グッズ、
え本当に
本当に、
えその前のさ50の時あったじゃん風速、うん、あれの時もやばかった家、
いやあの時はさほどじゃなかったけど、うん、
今回ちょっと怖い、
今回あれの時であれぐらいなのに、うん、
結構怖かったよね、
今回の方がやばそうだから、うん、っていうのはあるし、
まあね、
うん、備えあればっすよ、
5倍以上ですからね、
うん、
うん、
いや気をつけて、
うん、気をつけていきます、
はい、
本当に
ゆっくりゆっくり、
うん、
まあまあじゃあそんな感じで、
はい、
ツイッターの方やっておりまして、はい、都市ボーイズでツイッター内検索していただくと出てくかなと思います、はい、最新情報そちらでチェックしていただければと思います、はい、あとブログございまして、過去アーカイブはそちらで聞けるようになってます、今ちょっと全部聞ける状態じゃないんですけど、
うん、
もうほぼほぼ聞けるようになってくると思いますんで、はい、そちら過去のは聞いてください、
はい、
あとメールアドレスございます、都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys 02@gmail.com、こちら、ご意見ご要望、あとさまざまなお便りなどですね、はい、お待ちしておりますので、
はい、お願いします。
なんかね、あの早瀬が最近感銘を受けていたんですよ、
うん、
お便りの質が高いと、
いや最近、ね、っていうかまあずっとですけど、むちゃくちゃ面白いよね
急に改めてつぶやき出したから、うん、どうしたんだろう、
編集してたのよ、
うん、
先週の要は岸本さん回とエンディング回を編集した、
うん、はいはいはい、お便りね、
うん、でどっちもお便りしたじゃん、
うん、やったやった、
うん、めちゃくちゃ面白くてさ、お便りが聞き返してみたら
なんで生でつまんなかったみたいな、俺のあれ見てじゃん、
生でも面白いんだけれども、うん、編集ってやっぱりちゃんとつくじゃん、
ね、うん、
あの変な例えば失言してないかとか、はいはいはい、なんか言い間違いしてないかとか、
ちょっと客観的にね、そ
う
そ
う
そ
う、年号とかもさ、もんね、俺もちゃんと調べて切ったりするから、
うん、
ちゃんと調べようと思ってゴーッと聞いてたら、いやなんか面白くてさ、すんごい
興味深いなって思うよね、うんうん、
そうで今回エンディングで読んだのも結構面白いしさ、
面白いよね、
うんうん、いや質が高いなと思って
い、 いやね、うん、やっぱりこの長年やってくると、
うん、
リスナーまでちょっと質のいいのが、
うん、
ね、出てくる
っ
てい
う、すごい面白い本当に、ね、かと思えばネギトロさんみたいなさ、
うん、
ちょっとかましてくるのもあってさ、
そうね、
すんごいいいバランスになってんのよ、うん、
ラジオ番組として優秀になってきたね、じゃあ
その
ね、
うん、
あのハガキ職人がやっぱ、
ね、
強いところって面白いもんね、
う
ん、
そうそう、だからちょっといい番組になってきたなと、僕らは置いといてもね、
あ
のリスナーさんがすごい面白い人ばっかりが聞いてくれてるっていうのは、
うん、
すごいありがたいし、うん、財産だなと思いましたね、うん、
急にね改めて思ったんだね、
思った思った、
そうそう、そこが面白かった、
めちゃくちゃ面白いなと思ってお便りが
そうね、
うん、
あとみんな文章うまいね、
うまいうまいうまい、うん、
シンプルに
本当にうまい、うん、
僕らもさ結構書くことあるじゃないですか、うん、いろんな原稿じゃないけど、はいはい、台本とかもそうだし、
全然俺よりもうまいもん、
うまいよね全然、
うん、
うん、すごいなと思って、
僕らもアイディアだけですからね、
うん、
文章あんまりないから、
なんでぜひね、珠玉の、まあ、あんまこういうとあれなんだろうな、
送りづらく
なっちゃうけど、気軽にね全然送っていただけて、
もう、うん、もうメールかなんかで、
はい、
うん、全然
なんていうかまとまってなくてもいいんだよね。
そうですよ、
そのこんなんがありましたってだけでもいいんで、
くだらなくても全然いいですしね、
どうにかしますんで、うん、
それはそれで本当にいいスパイスになるし、バランスよく、はい、うん、
ということで、じゃあぜひ今後も送ってください、はい、
お願いします。
予約とかはいい？
うん、大丈夫、
はい、じゃあいいっすか、
はい、
終わりましょうか、はい、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
あざした、
あざした。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。